時計の針は9時20分を過ぎました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜日、火曜日、木曜日、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。大須賀義明
義明
って聞こえたの、
失礼いたしました。義明さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、そして今日はゲストの方がスタジオにいらっしゃってくださっています、はい、サテライトのねルミナリエとしてね、
はい、
はい、名古屋市の南
生協病院さんで、
はい、
先日ですね、10月の22日土曜日に、はい、はい、南生協病院さんの方で、リレーフォーライフジャパン岡崎のサテライトという形でルミナリーをさせていただきまして、
ね、会場としてねなったということですね。
そうで、そこの、中心人物の、はい、偉い方に来ていただきました。自己紹介していただきましょうかね。はい。
南生協病院緩和ケア病棟で看護師をしています、宮崎真紀子と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水曜日に変わってからの、実はスタジオでの初ゲスト。
そう、今まで、電話、でね、おつなぎして、はい、ゲストさんとお話をさせていただいたりっていう形だったんですけれども、
はい、
まあ、今回は、岡崎会場のルミナリエと行っているので、はい、来ていただいたということでね、名古屋からですか？
自宅は東郷なんですけど。
東郷から、はい、わざわざ。足、ね、朝も早から。
それもね、急なブッキングで。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
すいません、内情バラすと、おとつい、メールを打って、昨日許可を得て、今日という。はい、綱渡りのブッキングでした。
本当にありがとうございます、はい、ね、スタジオにお越しいただくの嬉しいです。私
嬉しいですよね。
嬉しいです。
本当にありがたいです、
はい、ありがとうございます。
はい、そんな、まあ、宮崎さんなんですが、10月22日のそのルミナリエ南生協病院さんでの開催をね、今年2回目だったんですよね。
そうですね、2回目、ね、はい、やらせていただきました。
はい、昨年1回目させていただいて、はい、でもうその時から二回目も、ぜひという形で。
はい、
準備大変だった？
ちょっと大変でした。
まあ、その年とのその年でね、いろいろ準備にかかるその、ご苦労っていうのはあると思うんですが、
はい、
まあ、最初の時っていうのは、多分、何にもわからない状況で。
そうですね、もう、リレーフォーライフに参加したのも初めてだったので、うんうん、もともとテレビでなんかニュースで取り上げられているのをちらっと見て、あ、で、あ、そういう活動があるんだなっていうのはなんとなく頭にあって、うん、で、ただ自分たちが、ね、そこに関わるっていうふうには全然思ってなかったんですけど、うん、
はい、
もともと緩和ケア病棟で課長をやっていた早川さんという、うん、はい、今違うところで働いてみるんですけど、その方がぜひうちの病院緩和ケア病棟で、うん、リレーフォーライフをやりたいっていう、すごい強い熱い思いがあって、うちの病院でもできるのかなっていうちょっと半信半疑のところから、もう全然イメージもできない状態のところからのスタートだったので、初めの時はもう本当にスタッフもみんなわけがわからない感じだったんですけど、岡崎のリレーフォーライフにその早川さんに連れて行ってもらって、あ、こういう具体的にこういう活動をしているんだなっていうのがなんとなくイメージとして、
まあ、目で見て体験してみてよくわかったってことですね。
はい、はい、で実際こう病院にも何回か大菅さんに足を運んでいただいて、映像と得意のトークで、
はい、
リレーフォーライフ、まあ、ルミナリエっていうことがすごいイメージがだんだんできてきて、 ただこうね、病院でやるとなるとどういう感じかっていうのはやってみないとわからない感じだったんですけど、 でもやってみたらもう本当にまあ、大菅さんたちのね力をお借りしてですけど、すごいいい空間ができて、うん、もうこれはぜひやりたいっていうことで、今年も大菅さんに力をお借りして
何でもしてく
れ
てただいつ飲み会行くのって言ってるだけで
なかなか日程が決まらないんですけど、
いや本当言うとね、去年の打ち上げと今年のキックオフをどこかのタイミングでやるっていう話だったんですが、それもなかなかね、やっぱり皆さん本当忙しいんで、
忙しい
なん
ですからね。
なんでそれが叶わずで、この間連絡を取り合った時もね、いつするの今年はって言って
今年はとにかく目標は飲み会をやるっていう
反省会、打ち上げをするという
反省会と、
また来年
次回に向けて、
そうですね。そのさっきね、宮崎さんからのお話の中で、まあ、何もわからない、イメージがわからなかったということで、実は去年の夏入ってからかな、南生協病院さんの方にリレーフォーライフの説明に寄らせていただいたんですよ、はいはい、で宮崎さんとその時初めてじゃなかった、ちゃんとお話をした。
そうですね、一度打ち合わせっていう形で来ていただいた時が初顔合わせですね、
う
ん
うん、そうか、その後に説明でしたっけ、はいはい、あ、その打ち合わせが飛んでました頭の中から、はい、そうそう、でまあ、早川さんはね、はい、その前から存じ上げてまして、はい、でも何でも3年前かな2年前かな、早川さんと初めて会ったのがこの岡崎のリレーの会場で、実は初めてお会いして、はい、お薬のメーカーの、ね、方から、はい、ご紹介いただいて、でそれが初めて でいろいろお話をしているうちに、ルミナリエだけでしたら、もしなんだったら来年とかでもやれますよって言っちゃったんですよ
大菅さんがですか、
はい、
言っちゃったんですか、
そう、もう調子ね乗って、もうそれ言っちゃったがために宮崎さんたちが苦労することになっちゃって、ごめんなさいねっていう感じなんですけど、でそれから1年置いてでの昨年の確か開催でしたよね。
そうですね、ちょうど同じ時期だったので
ね。でも説明に伺った時でも、こう皆さん本当に真剣に聞いていただきましたし、それからスピードが速かったですよね、その後は。
そうですね、
趣旨が分かっ、大塚さんの勉強会やっぱりいいんですよ、すごく。私も受けた一人なので、ね、すごく分かりやすく、
そうですね、
で的を絞って説明してくださるので、分かってしまえば、うん、何を始めるんだろうってハテナマークがいっぱいついてる時はやっぱり不安だし、うん、いいことだっていうのは分かっているんだけど、本当にいいのかって思ってしまったりだとか、自分たちが何に向けてやっているのかっていうのが具体的にグッと分からないと、なんか一歩踏み出せなかったりするんですけど、やっぱり説明実際に受けて、また映像とかでね教えていただいたりすると、本当にそれがストーンと落ちて、はいはい、で意気込みが出てきて、でまただからそこからスピードが速いのは分かります、
うん、
私も。
あ、そうですかね、うん、ありがとうございます。なんか僕のコーナーになっちゃってますけど褒める、
そんな感じでし
ょ、ね、分かりやすかったので、
もうでもすいません、はい、褒められ慣れてないんで今もう顔がポッポしちゃっていやいや、でその何の話でしたっけ、あ、そうそうそう、説明会してからスピードが速かったね。で実はその後にもね、何度か打ち合わせにお伺いして、で宮崎さんとその早川さんと打ち合わせをさせていただいて、ホープの文字をちょっと立体にしようかみたいな、
立体っていうのは 3D
っぽく、 3D っぽく、要は階段をつけるっていうね、段をつけて、
あ、なるほど、
ちょうどそのそうしようかって言ってた年の岡崎が初めてそうやって見たんですよ、うん、それでやったらどうかなっていうので、でまたそれも余分なこと言ってしまって、宮崎さんたちの仕事が増えちゃったっていう、
頭が悩まされ
いえいえ、スタッフが一生懸命台を作ってくれたので
そうなんです、
はい、
もうそれこそ日曜台的なことで、
そうですよね、ひな壇みたいなの要は作るっていうこと、
うん、そう、ベニヤを買って、板でこう高さを調節して やりました。
一つお仕事増えましたね。
増えました。一つの仕事がまた大きかったですね、あの仕事の量はね。で、当日を迎えて、寄ってって横丁のテラスのところで、その板も登場し、でそこに、昨年はその病院のスタッフの方がまた他のね、実はあの行事とかぶってて、大変だったんですよね、宮崎さんね。
あ、そうですね、その地域連携っていうことで、あの地域の、往診医の方を、はい、先生をお呼びして、あのシンポジウムをしていて、開催して、はい、そうですね、で自分もシンポジストとして出ていたので、ちょっとルミナリエの方の準備はもう本当に全然行けなくって、シンポジウムが終わってすぐ駆けつける形だったの で、
そうです、ね
ね、今年もどういうふうに準備を去年進めたかがわからないままだったので、うん、なんとなく大菅さんに指示をしてもらって、もうどっちが主催者かわからない感じで、
それはいいん
やってました
ですけどね。実はその今年、はい、事前のメールのやり取りで、あの今ちょうどスタッフでいろいろ考えていろいろ進めてますっていうそのメールいただいてたんで、それがどうかな、開催する2週間ぐらい前だったと思うんですけど、なんで、あ、もうすごいな、今年バリバリもうやられてるんだと思って、うん、で当日会場に入って、うん、宮崎さんがニコニコしながら、うん、大阪さん準備の準備はできてます要はもう、ルミナリーの袋に、
あ
の、LED 入れたりとか、絵を描いてあって、
集めて、
そうそう、
ここにまあまあまとまって、あとは出すだけですよっていう状態になっている。はい。
え？それ言われた時に思わず。
準備の準備できてます。
そう。で、ここからどうすればいいんですか？え？
板は、今年はちゃんと買いに行って、うん、切ってもらって、
って
やるのところまではしました。
うん、そう。
準備してある。
準備しました。
僕はもう、頭の中に配置が入ってるもんだと思ってたんですね。うん。うん、で、わ、今年気楽だわーなんて思っていったら、いきなりニコニコしながら、じゃあこれからどうしましょうって。うん、え？そっからもう、そうっていうことで、で、まあ、基本は去年とね、
はい、
うん、同じようなパターンで、させていただいたんですが、要は、中庭になってる、中庭じゃないな、お庭になってるんですよね。
そうですね。ね、屋上ではないんですけど、うん、外に出れるスペースがあって、
はい、
で、ただ、今年、
雨大丈夫ですか？
雨は大丈夫でした。
こっちもね、ぐちゃぐちゃの中で、
そらね、
岡崎は。
実は22日は、週間予報でピンポイントで雨だったんですよ。でももうそこはもう晴れ女の私が何とかしますって言い切ったんで、宮崎さんが、
うん、ね、まあやんで
晴れました、
名古屋
はい晴れました
本当にね、良かったですよね。
良かったです。で、今年はちょっと去年と違って、はい、去年は本当そこの寄っていて横丁っていうところの中庭でやったんですけど、今年は病棟でも、はい、その外に出てこれない患者さんたちにも見せてあげたいということで、はい、病棟の談話室でもルミナリエをやろうっていうことになったので、一応今年はちょっとそこの準備というか、そこをどうするかっていうところも含めて、大変だった部分かなっていう感じなんですけど、
暴露していい？行ってその寄ってて横丁の方設置あ、じゃあこうしようってほとんど上がった時に、じゃあ次大菅さん緩和病棟って言って連れてかれて、
社署名のね、
はい、で向こう着いたらどうしようって、ここまでよね、じゃあねということで、本当は室内にね、
あ、そうなんですよ、
設置しようと思ってたんですけど、あ、
はい、
雨も降らなかったことだし、
外に
実はお庭もあるんですよ、
う
ん、外に。
あ、そうなんですか。
ベッドごと出れるお庭があって、でボランティアさんが全部花壇を整備してくださっているので、とても年中お花が咲くように
敷居を
してあります。
はい、はい、じゃあそこの場所で、
うん、なんでもう急遽外に、外に設置し始めたら風が吹いてきて、要は高い建物多いんでビル風があるんですよ。
そうですね、マンションもたくさん周りにあるので、
そうしてて、こいつはやばいぞと、うんうん、何かもう少し重しを入れないといけないということで、実は庭に小石がたくさんあったんで、それを急遽入れて、
袋の中に入れて飛ばないようにしたっていう工夫をされたっていうことですか？
知ってた？
知らなかった。
今ですか？
私もずっとあの寄ってて横丁の会場の方にいたの で、
そうですよ、ね、
ちゃんとポジションがあったんです。遊んでたわけではない。
遊んでたわけではないです、
ね、トップは本会場にいて、で、私らがちゃんと、はい、設置のさせていただいて。
でもじゃあ病院内で2箇所っていうことですか、今回は。はい、いいですね。だってね、その患者さんたちは本当にそこから出られない方たちが多いんですよね。緩和ケアになると、はい、もしも自分でも行くこともできない、ベッドのまんま、もしくは車椅子支えられてとかっていう感じになると、はい、なかなかやってるよっていう情報は知っていても、それを見ることができない、はい、でもそれがね、本当に見ることによってね、やっぱり暗い中での希望の光がね、あれなんでしょうね、やっぱり暗い中に光が差すとあったかい気持ちになりますよね。
今回やってよかったなって思ったのは、はい、患者さんやご家族の方にもルミナリエバッグを、
はい、
去年よりもたくさん声をかけて書いていただいたんですけど、はい、普段私たちには言われない思いだったりとか、ご家族に対する思いだったり、うん、患者さんに対する思いだったりっていうのをそれぞれこうメッセージを投げ合っているというか、掛け合っている、なんかそういう思いが見れて、ちょっとこうグッとくるものがありました。
日本人は特にかもしれませんけどね、ありがとうということが素直に言えなかったりだとか、そうですね、今までねこんな思いがあったんだよなんていうことを本当に言わなくて、特に男性の方とかってこらえて
我慢
してる方とかが多いじゃないですか。でもそれを言葉にすることによって、文字に書くことにすることで、自分の感情だったり思いだったりを伝えれるっていうのはいいですよね。それが、うん、あ、こんな風に家族の方が思ってたんだとか、また患者さんの方もこんな風に家族が支えてくれてたんだっていう思いを知るっていうのもね、
大事なことですね。
大事なことですよね。なんかコミュニケーションがそこでようやくできるっていうこともあるのかもしれないなって思いました。う
ん、それは本当に昨年もねきっとそうだったんですよね。うん、
はい、
宮崎さんたち緩和スタッフの方たちのね、やっぱり気持ちが患者さんにも、そのご家族の方にも間違いなく伝わってるなっていうのは、うん、その現場にいた僕はすごくわかりますし、うん、実際に緩和病棟のルミナリエもね、その患者さんだけでなく付き添いで来てる、お見舞いに来てるちっちゃなお子さんも見に来てくれてて、これ私書いたのってすごく可愛かったんですよ。だから、寄ってて横丁の方のね会場もそうですし、緩和病棟の方の会場もすごくいい空間だったと思います。
そうですね、うん、年に一度かもしれませんけれども、変わらない、なんかなんていうの、もうずっと病室にいるとね、一日が朝起きて夜寝てずっと苦しみの中にもしかしたらいる方もいらっしゃるかもしれない、ね、ご家族との話もそんなにもうすることさえ苦しいっていう方もね中にはいらっしゃる中で、そのルミナリエを通して会話ができたり、一つの目標になんか向かっていってる、そのことがね一番のなんかいいことなのかなっていうような気もしますけどね。
うん、実は今回ね宮崎さんにゲストにおいでいただいたのは、そのルミナリエのこともそうなんですけど、その緩和のスタッフとしてね、うん、リレーフォーライフどんな感じなのかなっていうこともまたお聞きしたかったし、本当に力を入れていただけてるんで、そのあたり、まあ、ちょっと最後になってしまいますが一言いただければ。
そうですね、私たちは緩和ケア病棟なので、本当に終末期の方の生活を支えるっていうことで、うん、がん患者様の支援をしていくだけだったんですけど、ルミナリエを通して大菅さんに、もともと早川さんに声がかかって私は付き添いとして行ったんですけど、はい実行委員会です。
2月の
2月の
中日本のですねサミットっていうのがあって、会議があったんですよ。でその時に置いていただいて、
は
い、
そこに、付き添いとして行って、早川さんのお話も 聞いてきたんですけど、はい、まあ、いろんなあの研修医じゃない、いろんな病院でその対岸協会から寄付、
はい、
女性を受けた、
はい、あの研究されてる方たちが、
そうですね、研究をされてどういう研究をしているかっていう話とかもあの一緒に聞かせていただいて、いろんな形での支援があるんだなっていうことがすごい分かってというか、こう実感したというか、でそういうのを見てこう日々の生活のお手伝いだけじゃなくて、いろんな形で支援する術があるんだっていうことが分かったので、あのそういう意味でも続けていきたいと思いましたし、やっぱりこう先ほども言われてましたけど、やっぱり日々の生活の中にこういろんな刺激があったりとか、ね、うん、温かく思ってもらえる時間を少しでも増やせたらいいなっていうのもあって、あのやっぱりルミナリエこれからも緩和ケア病棟で続けていけたらいいなと思っています。
またあのまず打ち上げ、
そうですね、
で来その後に来年のね、またあのルミナリエも楽しみしてますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本当にお忙しい中駆けつけてくださいました、うん、ありがとうございました。名古屋市南生協病院、看護師である宮崎真紀子さんをお迎えしました。今日はどうもありがとうございました。そして大須賀さんもありがとうございました。また来週お願いします。
お願いします。
以上リレーフォーライフのコーナーでした。